ジオもっこもこパレード。
長瀬の
はい、始まりました。第506回タラプロです。今日お送りするのはドルフィンです。ということで今日は久しぶりのドルプロになります。今日はね、5月25日火曜日に収録しております。まあ、久しぶりのドルプロ。前3回かにわたってオンラインイベントの様子をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあこのねオンラインイベントに参加してくださった皆様ありがとうございました。そして出演いただきましたテルイゴディさんもありがとうございました。まあ久しぶりにね、まずあれだよね、ドルフィンだけとかトモキンだけの放送ではなくて、司くんであったりカオルちゃんも含めた4人でね、収録した、回も含めてだったですけど、やっぱね複数で収録すると、まあ話してる方も楽しいしね、まあ面白い放送をお届けできたんじゃないかなと自負しております。まあ、あとそのオンラインイベント会の1回目はね、まあ、1時間ぐらいあったよね、1時間全部聞いてくださったのかな。本当聞いてくださった方好きね、ダラプロ好きですね。全部聞いてくださった方本当ダラプロファンね、ありがとうございます。で2回目のそのオンラインイベント2回目の放送と3回目の放送って記憶がないんです。記憶がね、あれ、まあ、裏話ダラプロ野球はかすかにやった記憶があんの。あの日の構成でいくと、まずオンラインイベントをやったんですよね。でその後、違うオンライン収録か、まず1回目のオンラインイベント1回目の放送の収録をやって1時間、でその後オフラインじゃないか収録止めて、参加してくださった方々と交流をして、でドラプロ野球やったのかな。でその後もう一本撮ったのかな。あのね、記憶が曖昧です。記憶が曖昧、本当に記憶がない。飲みすぎたんやろね楽しかったんだよね。久しぶり、まあみんなでダラプロやったっていうのはまずあったと思う。本当にまださ大阪住んでいる時にダラプロの収録のためにね、仕事終わってトモキンたちが住んでる兵庫県の三田に向かうわけよ。阪急電車に乗って宝塚まで行って、宝塚から JR に乗り換えて、三田の駅まで行って、で大体に頑張って行って、その日はそういう日はね、夕方夜かも19時ぐらいに着いて、で8時とか8時半から収録なんで、その前にまあちょっと、デンジャラス系の竹取か進むさんとこのゴブリンで飲んでいくみたいなね。でそっから3本4本撮るっていうのが大体このデフォルトの流れだったですけど、 まあその時みたいな感じでみんなでねわちゃわちゃとダラダラとか、そもそものダラプロのコンセプトであるダラダラ話しながらっていうのができたっていうのがあったので、酒も進んじゃったやろうね。だからビールあの日缶が5本空いてたのと、あの茜霧島ってねあれが1本空いてました。空いてた。なので次の日二日酔い、頭ガンガンしてね、もう夕方前ぐらいまでしんどかったです。もう最近ね、でもね本当特になんだけど、酒飲みすぎて酔っ払って記憶なくすパターン多すぎ。俺だって先週44歳になったんだよ。44歳なのに酔っ払って記憶なくすってよっぽどじゃない？ほんと。でも多分そもそも酒そんな強くないと思うよね。そもそもね、まあ思い起こせばやけど、こう大学生になって入ったばっかりぐらいの時に新刊コンパみたいなってあるっしょ。今もあるんかな新刊コンパって。でまださ、ほんと酒飲めなかった時で、だけどちょっとお調子もんやし、ちょっと頑張って格好もつけたかったから飲めない酒を結構飲んだわけよ、その新刊コンパみたいなとこでさ。そしたらもうほんと記憶飛んじゃって、これが多分酒飲んで記憶飛ばした初めてのとこだろうね。うん、大学入ったのが何歳かちょっとわからんよ。飲んでいい年なんかもわからんけど、まあ記憶飛ばして朝起きたら、知らない人の家で寝とって、まあ寝てて起きたんだよね。で俺の右腕な、俺なんか腕枕してるわけ、女の子でも見たことない女の子だね。よう顔見たらなんかちょっと草食動物っぽい感じの顔しててさ、まあちょっと目が離れてるってことなんやけど、俺これ何もしてないよなってこうね思ったっていうのが、まあ初めてのね失敗をね、こう酒飲んで。でも最近でいくとなんだろうな、あのまだ大阪いる時だな、あの一人で大阪ドームに野球見に行ったんよ、プロ野球。あれはオリックス対ベイスターズの交流戦を見に行って、もう入った瞬間にもうそもそも負けてたんかな、すげえ負けてたからもうガンガン飲んで、あれだ、アジアじゃ、キューバの主砲グリエルがまだいた頃だよ、いた年だ、グリエル見に行こうと思って、そうそうそう、で見に行って、でガンガン飲んでて、でそう俺ね、あの西区、大阪の西区のさ堀江っていうちょっとまあおしゃれタウンみたいなとこあるんだけど、そこで友達が焼き鳥屋やってて、終わったら行こうと、大阪ドームから堀江って近いし、まあで歩いても行けないことはないけど地下鉄で2駅ぐらいかな、で、それ行こうと思ってたわけね。なんだけど、もう酔っ払っても記憶がないのよ。記憶がなくて。で、目が覚めたら朝5時くらいかな。京橋の、それこそあれだ、大阪プロレスとかがよくやってた IMP ホールってあるでしょ？ IMP ホールの下にある当時のサンクスの目の前にあったベンチで寝てたの。これね、大阪ドームからその京橋ってなぜそこにいてるんだろう。まあ京橋好きやったからかもしらんけど、またなんで IMP ホールなんやろうなと思って、ガンガン携帯にさ嫁から着信も入ってて夜中に。でもあれ早朝の電車乗って一回家帰ったよな。なんかその途中で取引先の人を見ながら、やばいと と思って隠れた記憶があるけど、そんなんもあったし、でこっち来てからも確かに月島のもんじゃで有名な月島で飲んでたのに、次気づいた記憶があるのは水道橋後楽園の遊園地がある方の通りのとこにあるローソンの横で寝てた、ね、地べたに。でそこで 3時ぐらいかな、気がついてタクシー乗って、まあ、1万ちょっとかかったかな、で帰るという、まあ、こんな感じでね、酒飲んだら本当記憶なくなってどこ行ってるかわからんって、これひどく年々なんかひどくなってきてる気がするなと思うんすよね。皆さんちょっと酒の飲みすぎにはね注意してくださいや、本当に本当に気をつけて、でもそんぐらい楽しかったということでね、お送りしましょうということで、まあ、前回のドルプロの時に、まあ、ちらっと話した、まずね横浜マラソンね、2万3000円なのにエントリーするかしないかみたいなところでしたけど、まあエントリー一応したで、まあ当たってからもう一回考えようかなと思ってます。で一旦これ今月中ぐらいに一回当選発表来るのかな、で当選したらまあ金は払うんだけど、まあ、こういうねコロナの状況なんで、中止になる可能性もある。で中止になった日にちによって、返金される金額が違うんだって。例えば5月中にも中止になったらもう 100% 返ってくると。ただ6月中に中止になった場合は、95% だったかな。で7月中が 90%、 8月中が 85% だから、なんかそんな感じ。でも レース大会自体は10月30日だったかな、31日の日曜日にあるんだけど、10月入ったら返しませんだったかな。まあね、どうなるか分からんけど、今年はね、割と走ってんだよ。例年さ、まあ俺2012年からフルマラソン出てて、毎年1回はフルマラソン、10月か11月ぐらいにフルマラソン出て、12月に、ハーフマラソン出るというのが大体こう王道のパターンで、なんだけどそのハーフマラソン12月に出た後はもうパッタリ走らなくなって、その翌年、まあ、今みたいな形で次のレース大会が決まったらちょっと練習を始めるっていうので、大体6月ぐらいから始動すると。なので12月から6月まで冬眠してます。なんだけど今年このコロナの状況になってからオンライン大会っていうのがね割とあって、それ結構出てるんで、そんなをたくさんの距離は走ってないけど、だいたいね目標は月間100キロを目標として、だいたいアベレージで月間70キロぐらいを今走ってる感じなんで、まあ例年に比べたらさ、この半年ゼロ全く体を動かしてないのと比べると全然動いてるし、まあ、ある程度ねこんだけずっと動いてるからタイムもね出てるから、ちょっと楽しみかななんて思っております。ではでは、ちょっとプロレスの話ね久しぶりにしようかな、最近のね、何の話がいいかな。じゃあちょっとツイッター見たらあれだね、サイバーファイトってね、これ DDT が今度6月に、あのグループでやるでしょ、いろんな団体交えて。でね、今スーパーサタダンゴマシンがノアに乗り込んで杉浦軍とやりたいっていうね。で、あれいつ？この間後楽園に乗り込んだ時は、入り口でチケット持ってますかと言われたと。あの昔のね UWF に乗り込んだオーニターのあの寸劇じゃないけど、あれをまあ丸々やったのと、まあね、手土産をこう手土産な人伝いにもらった杉浦がね、まあ、またぐなよって、おいまたぐなよっていうのをねこうずっとやってたっていうね。なんかその辺がね、ツイッターでノアファンの方々のねツイート見てると、やっぱこう DDT と絡む っていうのはちょっとアレルギー反応を示してる感はあったけど、まあ、こう杉浦がこうやって楽しいんだよね。マタクだよ、似てないな、お前マタクだよ、おしろ、全然似てないね全然違う全然これ誰よりも長州だよ、長州やってんだよ。そう、これをね、まあ、楽しんでやってるっていうのがまあまあいい、選手側はいい反応でやってるんちゃうかなとは思いますが、まあね、行きたいよねこれ。あと武藤対丸藤だっけね、この辺もなんか上の方の試合楽しそうだな。ただなんか DDT 対あの人ら中島くんとかのチームよ、剣王とかの、あの人らはなんか6対6だったっけ、すげえ人多い感じはしたよね。ちょっとまあまあみんな出したいんだろうけど人多すぎみたいな、そこ自体が密じゃないって思っちゃってね。まあ密ね、プロレスってやっぱ密なね競技だからどうしてもかかっちゃうよね。あの新日本がさ、この度福岡の大会終わった後にかな、福岡前ぐらいか、あのコロナになっちゃったって発表して、でね、ちょっと今週入って岡田が、自分がそうでしたって言ったら太一、収録日、今今日の収録日で言うけど昨日太一もなんかそうやって言ってたっていうんでね、やっぱり難しいよね。こんだけさみんなが注意してもやっぱかかっちゃうね。だって広島カープ今10人ぐらいかかってんでしょね。でプロレスなんかこう密着してるわけだからさ、どうしてもかかるよね。これまで出なかったっていうのが不思議なぐらいなんじゃないかな。な、ほんと今さ、いろんなところでPCR 検査受けさせてもらえる環境があるけど、こっちはね、皆さんとこいかがです？俺のね、仕事上でちょっとある地方のお客さん行くときに、もうまず県外から来る人まずみんな、ここで抗原検査だったかな、やってください、簡易的なやつパパッと鼻の奥ピピってやって出して、でそこで出るみたいな感じでさ、やることもあったんだよね。でまあ仕事で行くわけだから、それを通過してできたらまあね、商談ができてよかったんだけど、仮にそこで陽性反応を示した時どうすなったんだろうなって、結構ドキドキしたよね、結果出る時に。昔さ、あのエイズ検査した時もすげえドキドキしたんだよね。エイズ検査ってまあちょっと笑って言うあれじゃないけど、やましいことがさ、どっかこうある人たちってやっぱエイズ検査ちょっと怖いでしょね。ちょっとリスナーさん分かってるよね、そこ怖いっしょエイズ検査、あれは本当生きた心地がしなかったよね。こう検査結果出るとき本当で、自分の検査結果だけじゃなくて、あのうちの嫁がね、こう妊娠したときに、嫁が行った産婦人科だからなのかな、うち3人いるけど3回とも、出産前にエイズ検査をしたわけよ。そこも心配だった。だって嫁がもし陽性出ちゃったら俺もそうだじゃんか。ただ多分よ、多分俺信じてるけど、うち嫁は真面目な人であるはずだし、そんな悪いことはしないはずだから、移したの俺やろうなってなったら、ああとかなるっしょ。そこがね、すげえ心配だった記憶があるな。というような感じで、今ね、コロナウイルスじゃない、 PCR 検査とかそういう検査をね、すごくいろんなところで受けさせてもらえてて、東京駅とかでも確かなんかそんなステーションが1000円とかだったかな、受けて翌日には検査結果出るとかだし、でさっき言ったようにね、あのお客さんのとこでも、まあ、そこの場じゃなくても事前に PCR 受けて、陰性だったら来てねとか 陰性だったらこう直接商談しましょうと、まあ、そうじゃなかったらズームにしましょうみたいなんでね、でもそういうのがいろいろあるんですよね。これはこっち関東だからなのか、まあ、皆さんのお住まいのところもそうなのか、まあ、ちょっとねその辺がちょっとわからないですけど、まあ言ってもこれ千葉県民なんで、千葉県は今緊急事態宣言出てないのね。日々100人から150人ぐらいの数だから全然大丈夫なんじゃない、全然って言ったらあれかおかしいね。でもどこ、東京、大阪、京都、岡山、広島とかかな、福岡もそうだっけ、あこれは沖縄もなったのか、そのね緊急事態宣言が出てるとこと比べると全然なんかね、だから以前、まあ、去年もか、過去2回緊急事態宣言出て、例えば子どもたちの部活が制限されたりとかっていうのも全くなく、なんだったら今本当に通勤電車すげえ多いの、めちゃめちゃ多い、多分この1年で今一番多いんちゃうかなって思うぐらい多いな感じです。ちょっとプロレスの話戻るね。で今ちょっと俺こう今日ね3つ話をしようと思ったんだけど、これ3つ目、あのビジュアリストっていうベースボールマガジンが発行するあの女子プロレスラー何10人ぐらいの写真集みたいなのが出るね、全100ページの、あのちょっとこうセクシーな感じのよ、誰が出るんだっけ、スターダム出るとこなんで、ジュリアとかさ、俺の好きな東京女子プロレスの上福ゆきちゃんとかも出るやつだけど、すっげえ欲しいのよ、すっげえ欲しいんだけど、まあ店頭で買う勇気がないね。あのね、表紙がジュリアなんだけど、結構際どい感じのやつで、でまあそれを買うでもさ、やっぱこの44歳でそれをね、レジに持っていくのもちょっと恥ずかしいなと思うのがある。だったらネットで買えばいいかなと思うんだけど、ネットで買うとお父さん何買ったのって、だいたい今見せてるね、こんなん買ったらこれが来たって、それがちょっと今ね、裏面出そうな感じでさ、何買ったのでそれ見せたらちょっと聞くでしょ子供たち、だからちょっと買えません、まだ作戦検討中ですが、もうちょっと皆さんもねこれなんか良さげだよ、多分相当抜ける感じがする、上福ゆきちゃんだけでもそうなんだけど、すげえもうあれちょっと本当ちょっとなんていうの、下半身股間がうずうずしそうな感じのやつになってますんで、ちょっとねこんな感じだ、ただ検索する、スマホで検索するときも周りに人がいない状況でやらないと、そういうセクシー路線の写真出てきちゃうから気をつけて調べてみてくださいということで、もう忘れないうちにあれやっとこう、前回のドルプロで始めた新コーナー、半券で振り返る半振りコーナーです、イエイイエイイエイイエイ、さあやろう、忘れないうちにね、今日はこれです、え何これ、これですって、この大会ちょっと待って、この大会のチケットです、2002年10月30日新日本プロレス神戸ワールド記念ホール大会です。うん、もう今から19年前か、2002年ってもう19年前なんだね、闘魂記念日 in 神戸となってます。これはねまだ俺が岡山に住んでた時かな、社会人3年目か、00年入社だから3年目で、岡山のなんかそういうプロモーターみたいな人たちとの、まあ、バスツアーみたいなので行ったのかな、か結構10人ぐらいで行った記憶があって、バスコースターみたいなの借りて、で一人で行く、俺はそう、まあその人たちも知らないことはないけどそんな仲良くなかったんで、会社の先輩 とそこに乗っていきましたと。で確かねそれそのなんていうのみんなで行くツアーみたいなんで行った人たちは試合前に選手の写真が撮れるって聞いてたからすっげえ楽しみにしていたので、一緒に撮ったのが、ヒートヒートヒートです。もうなんかもうヒートもさこう俺らのとこ来てくれたんだけど、もうまさに今こうマスクつけましたよみたいな感じで後ろで紐結びながら来て、でね俺もこう写真ちょっと昨日かな改めて見返したんだけど、まあ、その時に、プロレス見に行く時の必須だった、猪木事務所のパーカー着て写ってましたと。でその日のカード見てみると1試合目が矢野対山本、これ吉立だね、第1試合目矢野の勝ち。第2試合目おいきなり出てきたヒートさん、ヒート井上タイガーマスク組対リッキーレジェスロッキーロメロアメリカンドラゴン組、これはヒートがフィッシャーマンバスターで勝ちましたからの片指固めで勝ちました。第3試合目後藤達俊ヒロ斎藤組対ジャック・ザ・ブルスコット・ノートン組、おお後藤とヒロってこの頃組んでたんやね、小原じゃないんだな、まだあれか魔界の前ぐらいかなこれどうなので、第4試合目ジュニアトライアスロンサバイバー1回戦30分3本勝負、成瀬柿原エルサムライ組対邪道下道金本浩二組、あったねジュニアトライアスロンサバイバー、これまずシングルこの3人のうちシングル誰かやってで残った2人対でタッグやって最後6人タッグだね、これはチーム2戦組が勝ちですと。1,2,3,4 第5試合目真壁&藤田実組対ブルーウルフ吉江豊組、これ真壁がドラゴンスープレックスで勝ってるね。で 1,2,3,4,5 第6試合目3分10ラウンド西村治対重心サンダーライガージャパニーズレッグロールクラッチホールドで西村の勝ち、5ラウンドでね。第7試合目新日本対魔界5対5、5大シングルマッチ、まず、棚橋対柳沢右ハイキックで柳沢の勝ち、鈴木対魔界2号鈴木の勝ち、鈴木ミノルじゃない、あ、健三ね、鈴木健三対魔界2号で、永田対魔界1号永田の勝ち、反則勝ちで、第4試合目飯塚対安田、安田の右ハイキックからこれ乱入したのかな、安田の勝ち。第5試合目中西対村上アルゼンチンバックブリーカーで中西の勝ちと。でメインイベント IWGP タッグ選手権試合ということで、チャンピオンが頂点タッグ頂点山組対、これ、ね、当初発表されたのはジョニーローラーグレートムタ組、覚えてます、この2000年代前半の頃にあのジョニーローラー来てたでしょ、でジョニーローラーが連れてきたっていう体の全部アルファベットのグレートムタ、グレートムタだったんだけど、何日か前の福岡の大会で足怪我して出れなくなったんだね、これ。そう。で、当日までジョニー・ローラ X 組になってました。で、入場の時に分かるっていうような感じにしてて、でまず頂点タッグがこうちゃうまずあれが挑戦者だから、まずジョニー・ローラが一人最初できたのかな、でその次にじゃあ X の登場ですみたいな感じで、呼びかけられたら場内にかかったのがフォーフォーみたいなやつ、ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン そう、まあお父さんっていう設定、いや正式にはアルファベットのムタのお父さんではない、ギミック上も。なのにヨーが出てきて、俺と一緒に行った先輩、会社の先輩は、ってマジでこれはないでしょうみたいな感じで言ったんだけど、俺の右隣に座ってた親子ね、お父さんと、もう年の子では小学校低学年ぐらいの子供かな、わーって歌舞伎みたいな感じで言ってたのを聞いて、あー、ありえないって言っちゃった俺がね、なんかちょっと悪いことしちゃったなっていうのを覚えてます。試合内容覚えてないけど、 12分で、STF で歌舞伎勝ってます。だってもうこの時点で引退してんだからね、引退もうしょうがないよね。まあまあこんなことがあったというハンフリ第2回目2002年神戸ワールド記念ホールでした。まあ、こうやってたまに振り返ると面白いな。皆さんもね、当時のこと2002年何やってた10月ね。俺はこの半年後ぐらいに迎える結婚式の準備みたいなんで、毎週なんか結婚式場に打ち合わせに行くのがしんどかったっていうのがなんとなく覚えてます。ということでね、そろそろ締めにかからないで、もう30分喋ってるからね、ということで、ちょっと今週末、これがちゃんと金曜日とかに配信されたら、あさってある日本ダービーね、何が勝つかと予想だけしておきます。もう1点しか買えません。今回馬単にしようかな。1着エフフォーリア、2着サトノレイナスかな。サツキショーバー、まああれは京都通信杯も勝ってるから左回りもいけるだろうというので、もう絶大なる信頼を置いてエフフォーリアを1着にして、牝馬の挑戦ということで、そこに敬意も示すのと、桜花賞の足もね強かったんで、まあ、指してこれるんじゃないかと。ただエフフォーリアまでいかないんじゃないかなということで、2着サトノレイナス1点勝負いけるかな。去年はねコントレイルと、サリオスか、サツキ賞もダービーも、まあ、人気だったけど両方とも1点馬単で勝ってるんで、今年もいけるんじゃないかなと思ってます。ただ桜花賞で勝っていこう、またまた勝ててないんでね、どうなるか。まあまた次回ね、多分よ、来週もドルプロやるから、ドルプロねやっちゃう。トモキンが今忙しいんだよ、忙しいのよトモキン。お仕事がね、お仕事忙しいから、トモキンの忙しいのが落ち着いたら、またドルプロで、ドルプロじゃない、ダラプロをねみんなに収録したいなと思ってるんで、また皆さんでね喋れる時をお送りしたいなと思っております。あ、そうだ、この間日曜日か、終わりの親父さん LINE、ダラプロ交流グループ LINE ありがとうございます。ダラプロ野球楽しく聞かせてもらいました。私も野球好きなのでこんな放送もありがたいです。できれば毎年開幕前とシリーズ終了後の反省会、日本シリーズ予想など年に数回放送いただければ楽しみも増えます。司くん、ドルフィンさん、テルイゴディさん、皆さんの掛け合いも面白かったです。またよろしくお願いします。追伸、テルイゴディさん、私2番目に広島カープ球団好きです。これ真面目にです。私の応援する阪神タイガースにまた FA での移籍をお待ちしております。個人的には森下投手が好きですよ。ということで、ダラプロ交流ライン、グループラインに、テルイゴディさん宛てのメッセージもいただいております。まあね、ほんと一時期は阪神に FA で行くというのがカープのなんか流れがあったんですけどね。菊池あたり行くのかな、行かないかな。 鈴木誠也ぐらいやっぱ欲しいんだろうな、きっとね、なんと思いますが、こうやってねメッセージいただけると本当励みになりますので、皆さんまたねいただけたら嬉しいです。そういえばこれは読んじゃってもいいやつなのかな、個人的にいただいたやつだったかな、でも嬉しいから読んじゃおうかな。あのジンさんからもね、オンラインイベント会の時の、感想かな、久しぶりに走りながらじゃない状態で来ました、なかなかおもろかったです、久々のメンバーの声が聞けたのも良かったです、あと刺身の登場に感動して号泣でした、これね多分余命がね、そうそうね、そうそう収録してた時に入ってきてね、あんなことないんだけどな、なんかあんなとこでね、ちょっと点数アップじゃない、リスナーさんからのね。同じくジンさんからね、トモフィンって誰ですか、久々の司さんが飛ばしてましたね、 またたまにはみんなでやってほしいです、ちなみにダラプロは全部聞いてますということでね、ありがたいですけど、超変態なんじゃないの、こんだけ聞いてくれるってね、すっげえ嬉しいですよね、こうやって聞いてくれる。ちなみに好きな放送どこですか、なんか曲ありますか、教えてください。であとテルイゴディさんね、ご自身が出られたやつをお聞きになったのかな、恥ずかしくなるのは分かっていたので、酒飲んで記憶飛ばすつもり出したのに、音源聞くと結構覚えてるものですね、最後まで、聞くつもりですということをね、なんかあったな、やり取りをしたのかなということで、オンラインイベントも含めて、いろいろありがとうございました。これからも皆さんお付き合いよろしくお願いします。皆さんがね聞いてくれていると分かっておるので、僕らも頑張れますから、また楽しい放送していきたいと思います。ということでまた次回、お聞きください。それではお送りしましたのはドルフィンでした。さよなら。
スラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。